今週も始まりました、自由の調べ。iPhone 7 Plus が待ち遠しく、7 Plus かを待ち遠しく待ってるドクターピースです。
同じく7 Plus 注文しました、 D6 です。
まあ長い長い間をじっくり待つっていうところで、僕らは理由の調べ、後でレビューをしていきたいと思うのでお待ちください。では理由の調べ始まります。まずはお便り紹介ですね。このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうとフォームが一番最初の方にありますので、そちらの方のリンクから辿ってください。でそれがもうわからないという方、ご安心ください。メールアドレスもありますので、そちらの方から送ってください。ではメールアドレス、 rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com。 DR の後のドットはつかない形になっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。今週はですね、まあ先週に引き続き、まあフォトショップっていうところで、まあフォトショップっていうよりは画像の合成をメインにしたところですね。画像の合成っていうと、まあ一重にレイヤーを重ねていくっていうのが普通だと思うんですけども、実際はそれだけじゃなくて、そのキャラクターのいわばフォルムとかの色をつけていくっていう作業で、テクスチャーという考え方があります。でそのテクスチャーについてちょっと D6 さんと話を深めていきたいなという回が今回になります。では D6 さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあテクスチャーというのが、まあ僕がまあきちんと学んだわけでもないので、 D6 さんが漫画で実際やってる、まあ多分エフェクトの処理だとか、あとはそのそのキャラクターの表情だとか使うときに本来は使われると思うんですけども、まあちょっと今回は一歩踏み入ったところ、漫画だけじゃなくて他にも万能に応用が効くような、そういう基本的なところを教わりたいなというふうに思います。では D6 さん、まあ走りじゃないけども、まずはそこら辺からお願いできますか。
あ、はい。まあテクスチャーっていうと、まあ表面をその質感とか、そういうのをこう、まあ例えば 3DCG だったら、この物体の表面の材質とか、そういうのを、まあ、画像として貼り付けてるんですけれども、そういうのって結構まあどんなメディアでも、漫画でも使うし、 CG でも使うし、あとちょっとしたこうなんか写真加工とかで、なんか例えば布、キャンバスの布的な質感を絵にこう織り交ぜるとか、まあ、いろんな用途があるんですよ。でそれっていわゆるパターンを作って、一つのパターンをこうタイル状に並べて合成して出してるんですよね、テクスチャーっていうのは。漫画でいうちょっとスクリーン等に近い、なんかそういう、
まあ、スクリーン等、まあ、そこですよね、漫画で主に使われるっていうところは。
そうですね、
まあ、キャラクターっていうよりは、まあ、キャラクターで使うとしたら、まあ、服装とかああいうところの質感ですよね。
そうちょっとした質感がね、ただの網点だけじゃなくて、ちょっと朝っぽい質感とか、着物っぽい、なんかそういう、
特に青年誌とかはよく使われてるイメージがありますよね。
そうですね。
でもなんか、まあ、どうぞ。
フォトショップにもありますもんね、そのキャンバス だからあのフィルターギャラリーのところに、
あははは、
なんかちょっとキャンバス模様とかあのテクスチャーのコーナーがあって、そこになんかレンガとかなんかそういうのをこう重ねることができる。
でも結局そのフォトショップとかデフォルトのテーマの中のあるあのテクスチャーっていうのはあんまり使えないような気がするんですよね。そうなんです、よ
くないんですよね。
あの応用が効かないっていうのが一番なんか良くないっていうか、
そうそう、そしてやっぱあのなんか下手くそなんですよ、そのテクスチャーが自体が
そうですね、
うん、なんか貼り付け何枚もタイル状に貼り付けてある感が見えてしまっているという、
はあ、はあはは
あ、あのなんか繰り返してる感がわかるでしょ。あの
うん、でなおかつもう下手だっていうのがわかるので、そのまあいざ合成した時とかその作品作りで後に残っちゃうんですよね、その後っていうか。そうそう、だからそれが気持ち悪いんですよね。
そうです、なんとなく同じ画像の繰り返し感があの自分の作品に出てしまうんで、
うん、
なんかちょっと人工みたいな。
だから僕もそれが嫌でテクスチャーをゼロから作りたいなっていうところがあって、うん、まあ僕の一番の希望としてはあのキャラクターではあるんですけども、あのテクスチャーっていうのはマットペインティングっていうところの、まあ、手法が映像の世界ではよく使われてる手法ではあると思うんですよね。でまあ漫画でもそのテクスチャーはその服装の質感だとか、あの映像であればその 3DCG だけで全て作り上げるにはそのコストがかかりすぎるので、背景はちょっと 2D で抑えていくっていうところが結構ある手法なんですね、マットペインティングっていうのが。マットペインティングはまあ知られてはいるけども、あんまりその仕組み自体は知られてないということがあります。だからまあ遠近感とかそのあたりをうまく使ってそのテクスチャーの質感とかをうまく表現していくという感じですね。まあ、でもね、 D6 さんの場合 2D が基本メインだから、それを CG 的に 3DCG 的な考えで取り行っていくと、とてもじゃないけど途方に暮れちゃうっていうところあると思うんで、 2D でアイディアで 3D っぽく見せるっていうのが通常ですよね、やり方としては。
だから、うん、あのまあ、3DCG でもそのテクスチャーの陰影をあの凹凸感にあのスイッチするような機能もあるし、うん、とにかく陰影のあるこうテクスチャーっていうのを、うん、まあ、2D であるんですよ、これは。だけど、うん、まあ、見た目浮き上がって見えるというか、
うん、
まあ、ちょっとですね、あの例えばフォトショップに備わってるそのテクスチャー作るあの、まあ、そういう方法はあるんですけど、
うんうんうん、
一番いいのはやっぱり大きい広い範囲の1枚 の, あの画像ですよ。これを使うのが一番いいんですけど、でもメモリーがね限りがあるから、やっぱ小さい画像を繰り返し使ってマットにしていくといった、
うん、
そういう方法を取らないといけないんですけど、
うん、
まあ、その時そういうその作り方ですよね、今日言いたいことっていうのは。
そうですね、ま、あのどうやってそのテクスチャーって重ねていくとよりいい質感を出せるかっていうところが、まあ、メインのところですね。
まあ、まあ、一つ言えるのはまず基本はあの縦横、まあ、正方形の画像を作るテクスチャーの原型というか、
うん、
まあ、画像500ピクセル×500ピクセルの画像を作りましたと、
うん、
そこになんかあの、まあ、例えばあの布の布目のなんかこう画像をはめ込みましたとするじゃないですか、
うん、
でそれを例えばタイル張りにするとやっぱ境目分かっちゃう、
うん、
境目が分からないようにするために、うん、例えば左右反転したり上下反転したりして連続するあの境目を連続させるようなあの効果を入れるんだけど、
あー、なるほど、
だから
反転によってそのそうそうそう馴染ませるっていうことを、まあ、あの知恵によって解決させるという、
反転させると境目はつながるでしょ
う、
とりあえず。
うーん、確かにそうですね。
だからあの500ピクセル×500ピクセルの画像を1000ピクセル×1000ピクセルって4枚バリオンもまた作ると、
あー、 あ、まあこれは D6 流ですね。
そうですね。
で、まあ多分よくやられてる手法ではあるのかもしれないけどもね、基本的なところを抑えてない方にとってはもう本当回れた、回ったらしい情報っていう
か、ね、そうですね。まあじゃあ今1枚のタイルを4枚貼りましたみたいな、その4枚の中で自然に見えて境目なくなりましたとするじゃないですか。じゃあ今度はそれのまた2倍を作るんですよね。2000×2000 を、そしてまた同じこう 今作った4枚貼りを、まあ、今度はまた4枚貼るんですよ。するとまたちょっと透明に見てなんか違和感のある繰り返し感があるとこが見つかるんですよ。こうちょっと繰り返し感があるところをいわゆるスタンプツールみたいなのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それでぼかしていくというか、
まあその繰り返しをずらすっていう考え方というか、わざと法則性をなくすっていう感じ
ですね。あ、そうです、まさにそう、その法則性なくしですよね。
でまあその法則性をなくす、そのまあレイアウトとしてはそれでいいと思うんですけども、テクスチャーの描き方としてはまずは下地としては何が必要だと思います？まあ分かりやすいっていうか、まあ例えばロボットの質感とか、金属じゃないですか。
はいはい。
で金属のただテカらせるだけだったら面白みがないじゃないですか。
確かに。
だからその下地としてはまず何を入れるべきなのかな、カラーとか。
いや、そういうところの僕もですね、 3DCG 作ってた時はですね、テクスチャノードっていうのを変えて、いわゆる何重にも例えば金属光沢一つ取ってもやっぱ入れてたんですよ。その薄いテクスチャに、まあ、傷的な質感入れたりとか、あと金その上、まあ、いわゆる車の塗装みたいなもんですよね。
そうですよね。
でメタリックカラーとか、まあ、そういうのをいろいろ重ねていってたんですけど、まあでも基本金属光沢は、まあ、3D のソフトが作ってくれるって、それプラスリアルな感じ、その金属のその感を出すためにやっぱですね、やっぱ画像がいるんですよね。画像が何でもいいんですよ。なんか傷みたいな、写真を使うんですよね。まあ、とりあえず外に出てなんか写真を撮ると、壁でも何でもいいから、なんか、そしてそれを持って帰ってきて、で薄くしてのっけると、重ねる、
画像の不透明度でそのリアル感をわざと出 す、ね、だから元々のやつはちょっとまあその金属質感のグラデーションとかに任せて、で本ちゃんの質感っていうのはリアルなとこから持ってきてそれを合成するっていうことが、まあ、テクスチャーの作り方っていうか重ね方の、まあ、一つの原理っていう感じですかね。そうですね。
だから 3DCG ソフトによっては、例えば黒を凹凸の凸凹のほらへこんだ部分を黒で、白を浮き上がった部分っていう風にして計算してくれるソフトがあるんで、昔それ使ってた時はモノクロ画像をですね、傷がちょっと微細な傷が入ったようなモノクロ画像に白黒ですにして貼り付けると、それがこう黒の部分がへこんで白の部分が浮き上がるみたいな画像効果になったという。
なるほど。まあ僕は今 3DCG やってるんですけど、まあ、それをバンプマップとか言ったりしますね。
まさにそうです。
まあ、デコボコの質感を本来は画像自体は平らなんですけど 2D で。だけどもその陰影によってデコボコ感を調整することができちゃうということですね。なるほど。まあまあ難しくはないっていうことが非常に分かったかなっていうところがありますね。
そうですね。まあ画像作りです。 結局のところは。
だから結局リアルな画像をどれだけ持ってくるかっていうところが結構重要になってくるという、それは別に綺麗でなくてもいいってところですね、気づかんとか。
本当そうです、あのスマホとかで撮ったような画像でも全然、
そうだな。ただそういうところが結局あの傷までそのデジタルで作らないといけないんじゃないかっていう風なところを思いガチじゃないですか、普通は。
そうなんですよ。
だからそれがダメかなと思ったら、結局のところみんな、まあ、パクってたというか、その現実世界の傷感をもう拾ってきたっていうのが、
そうそう、意外と本来の画像作り。そうなんですよね、うん、意外と現実のものをあのはめて質感出したりとか、うん、そういうの本当なんかあのデジタルと言っても結構あの人の手とか自然とかあのリアルなものをそのまま持ってきてる場合が結構あって、
うん、
ね、だからよくできてるなと思ったらちょっと疑ってみる。
なるほど。だからリアルなものは結局のところ加工した上でそれっぽくあのイラストっぽく見せてるとかいうパターンが結構多いと、うん、
だってほら
いうこともあるっていうことですね、
うん、そうそう、だ映画の 3D のほらにに人間の
うん、
CG がうまいよくできてるなと思ったら本当に人間の皮膚を撮影して貼り付けてるんだったみたいな、ありますもんね。
まあ今で言うとちょっと分かりにくいのがアベンジャーズ、マーベルの、うん、アベンジャーズとかキャプテンアメリカン で出てくるそのビジョンっていうキャラクターがいるんですね、
うん、
ビジョンっていうキャラクターがちゃんとアクターが、まあ、俳優さんがいるんですけども、最終的な合成はテクスチャーで仕上げてるっていうことで、うん、よりその現実感を離れさせる手法に持ってきてるっていうことで、結局のところはデジタルで表現されてるっていうことで、ほぼあの俳優さんの動きなんだけども、テクスチャーの質感によってそのロボット感っていうか、そういうところが出てるんですね、うん、だからまあこれはちょっとあの YouTube とかにもメイキングが上がってたような気がするのを思うので、興味がある方はちょっと探してもらいたいなというふうに思いますね、うん。まあ、テクスチャーは、まあ、本来シンプルにもっと考えていくべきなんだなってい
うか、まさにそうですね、
僕は結構もう深く考えないといけないなっていうところを思ってたっていうのがあるし、仕組みが分かれば、まあ仕組みが分かるっていうよりかは僕の場合ルールが分かれば多分作れるっていう風なところに持っていけるんですよ、うん、下手でも、うん、そこは持っていけるなって思ってるので、あ、今のアイデアはちょっとやっぱもっと肩の力を抜くべきだなっていう風に思いましたね。
そうですね、まあ、言ったらですよ、テクスチャー作り、うん、まあ、テクスチャー作りっていうのは、まあ、仕事になると思うんですよね、そのいいテクスチャーっていうのは。
アメリカで普通にテクスチャーアーティストっていますからね、
うん、売れると思うんですよ、いいテクスチャーがあれば買いますもん、
うんうん、あ、一応アマゾンで売ってはありましたけどね、
素材集みたいなので僕も一個買ったんです。
だけどもそのテクスチャーの作り方っていう風になると、もうほぼ皆無に近いっていうか、
本当にそうです、
うん、
だからみんな本気で作ろうとしてない感じはありますね、まだみんな、
もしくは日本語で訳されてないっていうパターンが多いのかなっていうところが、う
ん、本気で作ったら結構深い世界ですもんね。
でテクスチャーアーティストっていうジャンルの仕事が、
そうそう、
ね、あるっていうぐらいですからね、うん、まあ、そのテクスチャーアーティストってその 3DCG の分野って結構分業化が激しい あるんですけども、日本じゃテクスチャーアーティストってなかなか多分いないと思うんですね。
そうですね、なんか素材だけこう放り投げて買ってくれみたいな感じ、うん、
まあ、唯一いるとしたらゲーム制作会社ぐらいかなって思う。
本当ゲーム制作会社はテクスチャーアーティスト絶対必要でしょうっていう感
じ、うん、ね、それは背景のさっき言ったマットペインティング的な手法もテクスチャーで必要だし、キャラクターのモデリングの後のカラーリングとかああいうところは もう任せないととてもじゃないけど間に合わない。いや
本当そうです。だからもうプロ化すべきですよね。あの、うん、社員にやらせる一つの仕事じゃなくて、うん、それだけの専門のプロの人になるべき、うん、
だから最近のゲームで分かりやすいところでストリートファイターなんかもああいうのも結構分業化がされてるみたいですけどね。分業ができる環境であるんだったらどんどん分業した方がいいと思うし、
そうですね。実際、うん、あのゲームのリアリティっていうのは何と言ってもテクスチャーですもんね。
テクスチャーですね、うん、だからそれがいわばそのリアルさというか、
そうそうそう、
あの生き生きした形になるのはもうそこだと思うんで、
そうです、
うん、でモデリングをやる人はやっぱモデリングその造形美をどんどん追求してもらいたいし、でアニメーションあのボーンとかリギングとか言ったらリガーさんって言ったりするんですけど、だからそういう人はやっぱアニメーション動きの部分をやっぱね特化してもらいたいし、でテクスチャーさんはそのもう自然に見えるからこそもう素晴らしいんだっていう感じですよね。まあ昔でいう鉄拳とかああいうところになってくるともテクスチャーアーティストなんてちょっと持ってこれないですけど、今の時代だともう絶対必要な領域ですよね。
そうですね、
うん、
なんせあの結構、まあ、最近の 3DCG の映画ってすっごい拡大したりするでしょ、うん、あの、
うん、
毛穴が見えるぐらいまで拡大したりとか、
うん、
ね、なんかしょっちゅうそういうシーンあるんで、そこまで作り込んどかないといけないっていうのもあるし、
うん、もうそれはね本当死ぬ思いですよ正直な、ね、まあ、僕作ってみて分かるところあるんですけど、それはちょっとねもう本当自分の一人でやる場合はまず無理ですね、うん、あそばかすなんかがよくティーンエンジャー、まあ、10代 の, あの作品とかを作る場合はそういうところ結構多かったりするんですけど、まあどうなんでしょうね、あのゲーム系がやっぱ多いのかな、その毛穴まで作れる場合っていうのは。
そうですね、そこまでこだわってるのは結構ありますね。
あのアニメーションのアクションでどうしても抑えないといけないから、そのファイル容量とかもあるし、抑えるところはやっぱテクスチャーでカバーするっていうのが、まあ、通常的な手法なので、うん、まあテクスチャーの重みっていうのはさりげないところだけども、さりげないところこそその自然さっていうところが一番培われる部分なんで、印象としてね、まあ今度出るねゼルダの伝説とか今度出ますよね多分 Wii とか、うん、あ、まあ多分 Wii やってないですよね D6 さんは。
Wii はやってないですね。
まあ一番まあやっぱ綺麗なのはプレイステーション4なので、そうそう、プレイステーション4の作品になるのでしょうね。
プレイステーション4でも僕は見てるのはもうテクスチャーの質感ばっかりですね、やっぱり。
やっぱそこら辺は勉強してる感じですか、
ね、うん、やっぱ布のああこれよくできてるなっていう感じ、見つけるために街を放浪してますよゲーム世界の。
ああ、それを漫画とかのキャラクターの背景とかって使われます？
いや結構ですね、あの3DCG とかあのゲームで使うようなテクスチャーそのまま同じように使えますよ、あの漫画でも。
ああ、は
あ、そのスクリーントーンにして変換するやつがあるんですけどね、うん、それで変換してから。
ああ、なるほど。まあね、その作品によってはね不要な部分もあるでしょうし、うん、デロクさんのねあのメインとするところ、メインっていうか今ね携わってるのは基本あの少女漫画的なところですよね。少女漫画とか、
そうだからテクスチャーでめっちゃ必要ですもんね。結構使う。
でもまあ今のはどうかわからないけど、昔の少女漫画って言っても本当シンプルな線だけで表現されてるというところがあったんで、背景とか結構なかったですよね。
そうですね。あ、だからその背景がないところにごまかしでテクスチャー的なトーンを入れるんですよ。
あの
点描とかね、そういう、まあ、
空間を大事にするとか、そういう場合にはやっぱ必要になってくると、うん、まあ入れすぎだとねすごいあの情報量になると思うんで、うん、やっぱあの最低限というか必要な程度入れていくのがやっぱいいでしょうね、作品作りとしては。うん、テクスチャーっていうのはやっぱねこうやって考えていくだけでも あ、深いですよね。
深いです。深いし、なんか根本ですね、全く。
そのなんか無視されがちとか、ないがしろにされがちだしけども、で、まあ、使い方がそもそも僕みたいに分かってなかったタイプの人もいると思うんで、そういう人にとってみれば、やっぱテクスチャーのありがたみっていうのがちょっと分からないのかなっていうところは思いますね。
なんか面白いことをやってみたらいいと思います。例えば自分の皮膚をテクスチャーにしてみるとかね。
手の、それ面白いかもしれない。
ね、そうなんですよ。手の甲みたいなところをちょっと大写しにして、うん、一部切り取って。
まあ男性より女性の方がそれは面白いでしょうね。
そうですね。
僕の手は毛だらけなんで、その質感を取ったとしてもあんま面白みがないというか、むしろ立体感を出した方が面白みがあるかなっていう感じになるので、うん、テクスチャーではないですね、これに関しては。
まあなんかちょっと そういう遊びもできるって言って、
うん、いやー、テクスチャーっていうのは、まあ根本的な内容ではあるんだけども、ちょっとつかみづらいとか、あとはどうやって作ればいいのかっていうところはまあわからないっていうのが、まあ通常のアーティストとかクリエイターの悩みにちょっと今回はフォーカスしてみました。ユロクさんがまあ今回そのまあ作品作りもまあ事例を通して語っていただいたんですけども、ユロクさんはなんか補足一言あれば。
まあテクスチャーじゃないんですけど、柄っていうのもあるんです。柄も同じ原理なんですよね。一つのパターンの繰り返しっていうか。
そうですよね。
なんかまあ柄を作れるように柄、まあ基本考え方は柄と同じなんで。ちょっと最初に柄から始めた方が分かりやすいのかなと。
確かにね。まあ僕は柄が面白みがないからっていうところがあって、今回ちょっと D6 さんにまあその先生として教えてもらおうかなっていうところ。
そうです
ね。まあ今回もね、映画プロジェクトの一つとして、
だってね、ファッション関係ない人は柄なんかね興味ないぞ。
そうですね。ミリタリーなんかね。で、今週も、まあ、このような形でお送りしたのはドクターピースと
D6でした。
ではまた。
また。